おぶんぐさんの作家さんとプリンを食べてきたんですけどね。
いいな。
プリン。
プリン。
まあまあ、プリンもね、広い意味では飯ですから。
どういうこと、まあ、プリン食べてきたんだ。
そうそう、おぶんぐさんとはプリンしか食べないのでね。
へえ、ああ、そうなんですね。
そうそう、大好物ですから。
うん。
おぶんぐさんが大好きなプリンをおぶんぐの作家さんと食べるんですね、僕は。
へえ、実在してるんだ、おぶんぐさんって。
おぶんぐさんの作家さんですね。
おぶんぐさんの作家さんか。じゃあ、むずいけど。
おぶんぐさんがさ実現してるかどうかは、ここでは言及しませんけども。
はい、はいはい。
どっちもありえますからね。言及しないってことはいないみたいな感じじゃないですよ。
うん、そうですね。町のどこかにいるかもしれない。
やめてよー、ちょっと。罠？罠？
罠じゃない、罠じゃない。その、むずいなと思って、やっぱ、呼び方が。代表作が巨大な人はさ、まあ、もう脳内で混ざっちゃうというか。
そうね。まあ、オブ作家さんですね。
はい。
呼び方として。カブトがね、
うん。
オブ作家さんにブチ切れたんですよ、実は。
え？何？そんなんないよ。
それ聞いて、俺も許せんって思って、それを言いに、わざわざ今回東京に行ったんですよ。
なんですか？いや、まあ、その気持ちはありがたいけど、俺、ブチ切れた記憶ないです。
いや、もう、ほんと許せなくて、唯一のね、
うん、
肉親、その、親友のシーンですけど。
難しい難しすぎる。あれは、親って読めちゃうことが意味でかすぎるから、あの感じ。
いや、唯一の肉親がさ、
いや、むずい。むずいって。うん、
何かと言いますとね、
はい、
あばらや、このポッドキャストの全国ツアー、まあ、ついに完結しましたけども、うん、
ね、
それのちょっと巻き戻りまして、東京公演の話なんですけど、
はい、
ここに実は差し入れがまあ届きまして、
はい、
これがなんと、おぶんぐ作家さんからシャツのプレゼント。
はいはい、あったね。
そう、これありがたいなってことだったんですけど、粋なことに、外のね、この透明な包装にイラストを描いてくれてたんですよね。
はい。
嬉しいねって言って。
うん。
で、まあ僕ら家に持ち帰って、で、カブトが家でね、
うん、
その包装ごと持ち上げたかなんかしたんだよね。
うん。
そしたら、パラパラパラパラパラーって、そのもう幻だったかのように
いや、そうそうそう、
白でね描かれてた、その絵がまあある意味夢のように物体となって、でもその夢のようなのは一瞬でもう形もなくなり、パラパラパラパラーってただの粉になったんですよね
そう、そのマッキーとかで描いてたら多分そうはなってないんですけど、
うん、
なんかあれ何ペンっていうの、なんかすげえおしゃれなサインの時に、
そうそう、
アイドルの人とかが使うなんか銀色に光ってるラメペンみたいな、
プロッキー的な修正液的な、なんかそこら辺をうまく複合したね、
そうそうそうそう、した最高のおしゃれな素敵なペンでさささって描いてくれた絵だから、なんか、うん、何折り曲げに弱くてね、
はいはいはい、で多分なんか日にさらしてたんだよね、
ね、それはまあ俺が悪いんだけど、
いやいやいやいや、
なんか過酷な環境に置いてて、
いやでもカブトからしたらもうタヌキに化かされたかのように、目の前でパラパラパラって葉っぱになったんですよね、
はい、だってそう、なんか8分の1ぐらいは残ってるんだけど、その線がね
一応だから残ってないよ、それは
直筆サインとして取っといてるんですけど、
で泣いちゃったんですよカブトが
泣いちゃったというか、まあ怒りも半分ある。
でそれ聞いて僕は一目散にラミネートして助かったんですけど、
ああ素晴らしい、
カブトの犠牲をね、踏み台に。
あいつ自分の絵の重み、分かってねえから。
そうそう、それを怒りに行ったんですよ、そのね、せっかく描いてくれるのありがたいけども、その分ね、悲しみが生まれたわけですよ、このように。そうそうそう、
どれだけ素晴らしいかをね、分かっていただかないとっていうことですよ。
そうそうそう、どうしてくれるんですかって言ったら、まあ、また描きます、みたいな。
ああ、すいません。
そう言ってくれて、そういうことを言ってんじゃないのよ、俺は、って。
ああ、よかった。まだ怒ってる。
そうそう。そうそう。さっきも言ったように、相当嬉しいイラストなんだから、キャンバスには気をつけなさいよって。
はいはい。
また描きますじゃないのよって。
頑張って怒ってそうだな。
そうそうそう。で、本当に怒ったんです、実際。本人に、はい。うん。だからもうこういうことは二度とないと思う、
ね。ああ、ありがとうございます。僕のために、
はいはい。皆さんも安心してください。もう二度とこんな悲しい思いする人はこの世に生まれませんから。
ありがとうね。
そういうことがありまして、でそっから月日は経ちまして、9月の 28?7
か7ですね、
全国ツアーの最終札幌が終わりまして、これにて全国ツアーが終了しました。
はい、2025これすごいよ。全然俺どっちか風邪ひいたりしてピンチになることあるだろうなとか思ったけど、引かなかったね。
引かなかったですね。最新の注意払えてたかって言われるとちょっと怪しい。まだやっぱり素人ムーブしてましたけど、全然。
はいはいはい。
8カ所9公演ですね、東京だけ2公演なので、うん、で終わってなんか実感としてね、
はい、
なんか全国回ったなーっていう感じが意外とそんななくて、
はいはい、
終わってみてのまあ、結果論ちょっと欲が出てきちゃったなっていうのも多分あるんですけど、うん、なんか全国感はちょっと足りないなって思っちゃったんですよ。
あー、なるほどね。
思い返すとやっぱまだその福岡の先の鹿児島と沖縄があるわけでしょ。
はい、全然まあ確かに。
で関東近畿あたりは結構もうザルですよ。その石川、そうそう、金沢あたりなんか抑えられないし。
ああ、確かに。北信越に関しては、まあ今回スルーしてますね。
そう。で、まあそのゾーンで言うと大阪とかが近くなっちゃうけど、京都もなんかやっぱ入れたいし。
はい。
で、下の方で言うと和歌山とかもあるし、なんかまだ全国じゃないなーって思って、なんか次回はもうちょっと増やして網羅したいなと思うんですけど。
はいはいはい。
そう思うとともに、全国ツアーの定義って何って思って、
うん、
俺らよりも少ないとこしか行ってないのに全国ツアーって言ってる人いっぱいいるでしょ。
はいはい、全然いると思う
ね。えだからまあ俺らは多分回った方なんですけど、うん、何箇所、まあ、もしくはもうちょっとパラメータがあるかもしれないけど、どれぐらい頑張れば全国ツアーって言い張れるのかっていう境界線を知っておきたいなと思ったんですよ、はい、何箇所ですか、あーたから見て。
まあ、5、5ですね。
5!
はい。
これはもう5ならいい、なんでも。
まあ、まあ場所にもよるけどね。
そうでしょ？
だから、札幌と福岡は抑えること。
はあ、はは
あ、で、あと内側3つ取ってれば OK かな。
あ、どこでもいいんだ。
まあいいです。
じゃあ、札幌、福岡、茨城、栃木、群馬とかでもいいんだ。
うわー。何その人、U字工事の全国ツアーじゃない？
やりえますよね。
U字工事は、確かに。そうなるとちょっと話、ごめんなさい、違ったかも。
まあだから、散らばすというのは、まあじゃあ大前提として、はい、だって札幌入んないところも結構ありますよ、チームによっては。
まあそうですね。やっぱ海越えるのは、だるいでしょう。
うん、そう思って調べたんですよ、全国ツアー5箇所とかで調べて。
はい、はい、はいはい。
まあ、5箇所いっぱいいますと、
うん、
減らします4箇所、
うん、
まあ、4箇所もまだいますと、いるかと思いながら、
へ
ー、3箇所はないでしょうと思って調べたらいて、
へー、
ちょっとまあ名前してますけど、まあまあ大きな人って、
うん、
東京大阪名古屋の全国ツアーやりますって言ってて、
あ、まあなるほどね、
バカ光景光景と思って。
なんか今、鶏いたんですけど。
バカ光景光景、もう東京より右全く行ってないじゃん。
まあそうですね。
ええー、と思って、バカにしてんのって俺らのこと。
確かに本当に何太平洋ベルト。社会で習うさ、本州を横に貫く。ああ、なんか、そういう言葉のラインだけだね。
いや、そこを区切りに来ないのよ。だ環太平洋造山帯を超えられないのよ、この人たちは。
いや、そうか。まあ、そういう人もいるか、でもいたんだね。
これを、その月曜にやってるラジオのバンバンで言ったら、はい、これを俗に、東名阪っていうらしい。
はいはいはい、なるほど。漢字一文字ずつ取って。
そうそうそう。だ東名阪は、東名阪っていう名前があるんだから全国ツアーじゃないでしょう、と思って。
はい、東名阪ツアーといえと。
そうそうそう。だけど、ヤフー知恵袋には、まあ、東名阪抑えてれば全国ツアーですかねって言ってる人がいて、いや、東名阪って言ってんだから、全国ツアーって言うなやって思って。まあまあまあ、ね。そう。だから、俺は東名阪は許せないんで、例えばじゃあ東名阪はまあ大事だから残すとして、右側の仙台が入ってたらじゃあいいのかっていうね。
はいはい。
北海道は行って。俺は思うけど、本州済みの人はどう思うんでしょうねっていう、だからギリ本州済みのカブさんはどう思うのかな。
あ、本州最北端からの意見としては、
うん、
まあ俺は 東北が入ってたら相当許せちゃうし、どっちかというと仙台飛ばされ札幌でやるイメージの方があるかも。
あ、そう。
なんかね。
あ、そう。まあ、あるかあるか。そう、ありますよね。仙台も結構ぐちぐち言うもんね。
ぐちぐち、その飛ばされがちだからね。
そうそう。このぐちぐちっていうのは、その立地的に恵まれてるのに言ってる人たちのことをぐちぐちって言いますけど、
はいはいはい、
よくいるでしょ、もう一個飛ばされ。名古屋飛ばしか、普通に。
ああ、言いますね。
名古屋飛ばしなんかマジで言うなよって感じだよね。
まあ本当に恵まれてる人の意見ではありますよね。
ねえ。本当腹立ってきたんですけど。まあ周りの人は全国ツアーって銘打ってどんぐらい回ってんのかなって調べまして。
周り？うん。
まあ周りって言うとちょっとデカすぎるんですけど、あの春風亭一之助さん。
周り？そんな近しい人？週一で飯行く？まあまあ、
そう、二番弟子の陽一くんが周りにいるからね、ということで。
はいはい、まあなるほどね。友達と友達は友達だから。
そうそうそうそう。で、この今やってるんですよ、どっさり回るぜ、土佐回りみたいなね。
はい、俺も行ったわ、仙台公園。
そうっすよね、カブトが行った。これは、32公演もやってるんですよ。
いやー、すごい、マジで土佐回り。
で、これがすごいのが、北海道で3公演とかやってるんですけど、これが全部違う場所なんですよ。
へえ。
旭川と、もうちょっと遠いとこと、札幌と、みたいな。
はいはいはい。
だから、一之輔さんはもう、県という形に囚われてない。本当に。
そうだね。
もう、ダーツで、もう、ピンポ、なんか、固まらないように散らばしてる。
うん、境界線、県の境界線は見ずに、日本という一個の置物に対してピンを刺している。
そう、一つ、お一つお一つの住宅を、起点に考えてる、ちゃんと。
すごい。
いやー、これ素晴らしいなと思って感服しまして。で、東京03さんね。
ああ、はいはい。
この人たちはやっぱ13箇所も行ってますね。
お笑いはやっぱその回りづらいですからね。
ああ、そうか、まあ03さんは結構上の方ですからね。素晴らしくて、でこれ急にたまたま出てきたんでネームバリューは下がるんですけど、キツネ日和さんっていう芸人がいて、
はい、
これ一回あばらで出てきたんですけど、その、あれ出てきてないか、カブトが俺に教えてくれたん
か。いただけかも。
はいはい。なんか、芸人さんでクラファンをやって、で、それで集まったお金で全国回るっていうね。
うん。
だからその人たちすごいなと思ってたの。その、全国回るんだ、ちゃんとみんなの力借りて。
はいはい。
で、今回その、その時は知らなかったけど、その全国ツアーで調べてたら出てきたから、あ、どんぐらい回るんだろうなと思って見たら、札幌、東京、
うん、
大阪、そしてラスト、金沢。
へえ、金沢なんだ。
なんか、せっかく4カ所回るのに、偏ってないと思って。
まあ確かに結構内側にギュッと、その、球審顔ですね。ギュッと内側に寄ってて。
はいはいはい。金沢上でしょ、大阪。だからなんか、嫌いなところを避けてる。この道筋というか。
うん。
これなんかもったいない気がして、せっかく4カ所なのに全国って言えないんじゃないと思って。
はいはいはい。
だこの人たちのどこをずらせば全国っぽくなるんだっていうのを今回考えたい。
キツネ日和を考えたい。
高橋です。
カブトです。お願いします。
お願いします。札幌は素晴らしいですよね。
うん。
で、東京、金沢、大阪。この金沢が福岡に行ったらもうこれ全国って言って
るんですね。いや、本当にそうですね。
だからやっぱ福岡にみんな甘んじちゃうよね、全国ツアー組み立てるときにね。
確かに。やっぱ俺ら行ったからわかるけど、福岡はね、福岡空港からのアクセスが抜群にいいというところがやっぱあるのかもしれない。抜群
に、本当にそこらの東京の辺鄙なとこ行くより行きやすかった。
いや、そうだね、本当に。
で、あとやっぱりこれはありがたい限りですけど、九州の人はもう福岡に来る準備ができてる。
確かにそうだね。もう確かにその覚悟があるのかも、みんな。うちの県にはね、ちょっとねと思ってくれてる。
福岡もだってチケットで言うとそんなに時間かかんなかったです、売り切れるまで。
はい、うちらもそうだった。
で、鹿児島から来てくれた人もいたから、いや、このまんまだと鹿児島さーんって甘えちゃうよ僕らっていう感じではあるんですけど。
はいはい。
鹿児島行きたいけどな。
いや、行ったことないね、鹿児島。
どうやってもその日のうちにっていうのは無理なんですよ。
仙台から立つとしてね。
そうね。
九州ちょっと良くないね。
良くない。な
ちょっと調べたけど、はい、その新幹線とか、
うん、
交通の手段があんま整ってない。その点では東北の方が強い。
やっぱそうなんだ。比較したことなかったけど、そうだよ。なんか九州ってでっかい山が真ん中にあっちゃって、それを避ける形で下に下るしかないですよね。
そう。で、新幹線も通り切っておらず、結構各県の遺恨があるせいで、その特急が遠回りするしかないとか、あえて一回外して鈍行で行った方が結局早いみたいな。
はあ。なんかそういう話もあんま全国に上がってきてない実感がありますね。そのどこだ？どっかがリニアを止めてるみたいな話はよく。
ああ、はいはい。まあ確かにそういう近しい政治での新幹線が大変になってるっていう話。う
ん、だからなんか東北は田舎でみたいなちょっとコンプレックスだったけど、下手したら九州の方が今ちょっと苦労してんのかね。
まあ苦労はありそう。けど都会ではある。う
ん、あ、都会ではあんの？
めっちゃ都会。俺これ、出張の時に思ったけど、俺もその東北と九州が同じぐらいのパワーだと思ってたんだけど、
うん、
全然そんなことないね。
なんでそんなこと言うの？
まあ見たから分かっちゃったね。
どう栄えてんのよ。駅前が。
だから、駅前が栄えてる。だからね、感覚で言うと、東北の仙台が福岡と、こう、互角な感じ。
ああ、まあ福岡はだいぶ栄えてたよね。
そう。で、だから東北の2番手だと、まあ、例えば岩手県盛岡が。
なわけあるか。
どこ？
意外とむずいな。秋田ではないでしょう。
いやいや、だからそっちの方が角立つって。盛岡だと思うんですけど。
まあ盛岡か福島かどっちかか、確か意外と。
そう。で、盛岡に対して、例えば熊本とか。
うん。まあそ
うなんですね。が互角だと思うと思うんですけど、これ1個ずれてて、どっちかっていうと仙台と熊本の方が互角かもしれないっていう感覚。
へえ、あ、じゃあもうツートップの可能性あるのか、福岡と熊本が。
ツートップっていうか、なんか全体的にこう、柔道とかのさ、試合である、大将、中将、少将、先方、次方みたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
これが一個、九州の方が上にずれて上がってるみたいな感じ。
あ、じゃあ福岡と仙台が同じみたいな感じ言ってたけど、そもそも負けてるかもしれないのか。
そうそう、だから何、ね、その、はい、組み合わせの妙で全敗する可能性あるぞみたいなことを、なんか九州をちょっと旅行した時に感じて、これは負けてられないと思った。
負けてられないと。青森から覆そうと。
もちろんもちろん。
ああ、まあそうね。なんでそんな栄えてんだろう、新幹線ないのに。
ないから、かな。ないから、その、うちの県はうちの県で経済をやっていくんだ、みたいな強い意志がある、みたいな。
なるほどね。
まあ、知らんけど。
なんか子育てに通ずるものありますね。
子育てしたことないのに、
うん、与えすぎてもねっていうのあるよね。
あ、まあハングリー精神が ね、
いいお父さんなんだね、九州は。
九州は概念だけど、
ということで全国ツアー名乗る際には気をつけなきゃいけないということで、はい、我々はもう減らせない。減らすならどこっていう話もできるけど、
まあ正直、うん、まあ東名阪だけやっとけばという意見もあります。
いや、そうだね。だいぶやっぱりチケットの履け方はね、ありがたかったですからね。いや、なんか編み出したい。あんまないねっていう、このキツネ日和さんみたいなやり方もやってみたいな。
だから本当に怒りの、その、秋田、秋田、群馬、和歌山、佐賀の4都市巡るとか、そういうジョークをするしかないですよ。
秋群はさ？
秋群はさ。
わー、しかない。そう、だから、東名阪一個ずらしみたいなやりたいよね。
ああ、なるほどね。
千葉の地、名古屋の隣は、
長野とかありそう。
で、長野？めっちゃジャンプしてない？
わかんない。俺長野にでかいイメージがあって、どことでも面してると思ってるから。
いやいやいやいや、かなり潰してるよ今。
ああ、そうですか。
関東すべて。
和歌山とか？
あ、まあまあそうだね。名古屋は愛知ですから、そこら辺だね。だから千は。うん、半だから、チワワ。
大阪の隣も。偶然可愛いじゃん。
大阪の隣も和歌山だから。チワワで行きますか、僕らは。
まあ、検討してみましょう。
つまんねえ、会議。
検討してみましょう。
あばらや
!204 号室 R! 当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。先週のその札幌公開収録の前後で、
うん、
せっかくだから北海道旅行をしててね、俺は。
何度目ですか、北海道は。
北海道、函館はしょっちゅう行ってたんで抜きますと2回しか行ってない。
おもろい形になるよ、函館抜いたら北海道。石型の。
まあ、つまんなくなるね。
そうだね。バカリズムさんのネタには出てこないね。
確かに、持ってない。持ちやすくする方法がないってなっちゃう。
え、何回って言った？
2 回。
2回か。少ないね。
はい、少ない。
へぇ。
で、まあ、その、公開収録より手前に行った小樽の旅行の話はまあ先週話したんですけど、
うん、
まあ、その後でもまあ一泊他のところとか行って、ですごい楽しくて、
おー、ありがたい
ね。で、帰る、新千歳空港から帰る時の話なんですけど、
うん、
その俺ってもうめっちゃミニマリストを目指していて、
はいはいはい。
で、その理由ってなんかミニマムがかっこいいと思ってるわけじゃなくて、荷物がいっぱいあると把握できなくなるから、仕方なくミニマムになるしかないっていうのがあるんですね。
はいはい、今までの経験でね。
そう、リュックは背負ってるからなくさないけど、トートバッグは絶対電車で忘れるので持たないとか、そういうこと。
はいはいはい、そうです。しっかりしてるからというより意外とドジだからっていう理由がありますよね。
あ、そうそうそう、それを解決するためにはそうするしかないっていうのがあって、あ、はいはい、だからまあ空港なんてそのまあお土産も買わないし、
うん、買わないかい、
買わないし、なんか何も楽しいものもせずにすぐ乗り込む口まで行くっていうのが俺の空港での基本的な過ごし方だったんですけど、
うん、
なんかあまりにも札幌が良かったから、ちょうど目に入ったなんかかまぼこ、出来たてかまぼこ販売屋さんがあったから。
はあ、そう、空港に、
あ、空港の中にあって。
へえ、知らないな。
すごい並んでた、20人ぐらい並んでたけど、回転率は早くて揚げたて熱々の、はい、あ、まあかまぼこ屋さんなんですけど、テイクアウトの時は揚げてるものが人気みたいな、そういうかまぼこ屋さん。
あー、なるほど、
揚げかまぼこ、
はいはいはい、美味しそう。
で、なんか今日ぐらいは気分いいから買っちゃってもいいのかな、ここで食べる分ぐらいはと思って。
はいはい、まあそれも迷うんだね。
うん、悩むね。その、うん、俺は空港のことを割高だと思っているから。
まあまあまあ、わかります。そりゃわかりますよ、割高ですよ。実際
機嫌良かったから並んで、パンロールっていう、そのかまぼこを揚げて、
あ、はいはいはい、パン
で揚がったやつ。あ、知ってる、あ、知ってるかも、ね、
あ、なんか聞いたことある、見たかも。
パンロールとチーズかまぼこと、で本当はもう2個で抑えたかったんだけど、機嫌が良すぎたから、こうマヨサンドっていう、マヨネーズごとかまぼこを揚げたやつも買って、
美味しそう、
うん、で、3つ食べれるかと思ったけど、マヨサンドは食べきれなくてね。
あら、かわいい事故起きちゃって
から手持ち袋に持って歩くことにして。
あー、ちょっと本意じゃない。
そう、結構俺その手持ちは避けてきたけど持っちゃったから、う
ん、わー、
なんかじゃあ買ってもいいのかなっていう方に結構気持ちが触れて、どうせ持っちゃったから。
まあね、いっぱい持つわけじゃないもんね、1個にまとめて。
あー、そうそう、1個の袋を持つだけで、まあどうせ持っちゃったからには、せっかくだし珍しく美味しいお土産でもちょっと買うかと思って。
いいじゃんいいじゃん。
いいよね、かなり楽しみ。新千歳空港は楽しいっていうのがあるじゃん、マツコデラックスも言ってるように。
あ、へえ、違うんだね。
いや、めっちゃあれは楽しいよ、空港にしては、
まあ、そうだね、地方の空港にしてはめっちゃでかいよな。
でかい、本当に一日楽しめる空港。
うん、
で、白いブラックサンダー10個入りの袋と、
あ、いいですね、
あと六花亭の乾燥したイチゴにホワイトチョコでコーティングした、
はいはい、
まあ有名な美味しいやつ。
あれ美味しいんですよ、いちごの酸っぱさとチョコの甘さが。
ああ、そうそうそうそうそう。あれ久しぶりに食べたろうと思って買って、またその紙袋をもらって、紙袋に荷物まとめて、
はいはい、
であとカルビーの直売店なんかも見つけたりして。
ああ、そんなんもあるか。
あの、その場でポテチ揚げてくれる、揚げたてのが食べれますっていう。
すげえ、そんなんもうね、工場行かなきゃできないですからね、普通ね。
そうそうそうそう。だし、まあなんかわかんないけど、あ、じゃがいもだから北海道で美味しいのかなとか思って。
はいはいはい。
じゃがりこの、なんかその場で揚げるバージョンのポテリコというやつがあったから。
あー、なんか聞くね、たまに。
それを買って、で、レジの横に、今 LINE で友達登録すると、なんかちっちゃいじゃがりこの、あの、お土産サイズの袋みたいなのをあげますみたいなのあったから。
うん。
俺普段 LINE 登録してなんかもらうとかやんないんですけど、ちょっとその日は機嫌が良すぎてやったりして、うん、
すごいな、新千歳空港。
いや、めっちゃ楽しい。
生まれ変わらせてる兜を。
そうで、まあこれはお土産と思って、そのちっちゃい方はね、小袋の方は。
わー、すごい、お土産まで買ってる。
そうだ、どんどんその袋は、まあ、今4つぐらい食べ物が入ってる状態。
うん。
で、ウキウキで保安検査場を通って、
はいはい、
で俺が乗るゲートの前に行って、 でまあちょっと時間があるからその結構混んでるんですけど、なんか奇跡的に俺が座りたいところ、ゲートから一番近いところ、その3メートルぐらいのところにトイレがあるんですけど、男子トイレ、その男子トイレの最寄りの席に座れて、なんかロッキーと思って腰掛けて、で周り見渡すと、なんかすげえ見づらいところだけど実はここの足元にコンセントがあるんですみたいな席。
へえ、なるほどね、使えるやつが。
そうそうそう、座んないと分かんないような位置だけどコンセントがちゃんとあったりして、
ラッキーだ、
今日めっちゃラッキーじゃんと思って
そうだね、買われたし、
ウキウキ、すごいいい日、
うん、
で、搭乗案内、グループ3の人は機内に乗ってくださいと言われたので、
うん、
機内に乗って自分の座席に座った瞬間に、あ、お土産の袋忘れた、あの場所にってなったんですよ。
やっぱ忘れんだ、
ほ
ん
と情けない、悔しい。
どのタイミングでミスは起きているんだろうか
情けない。まあ、トイレ行ったりしたんですよね、ギリギリで、まあ、荷物全部置いてトイレ行こうとか言って、はいはい、トイレ出たら、じゃあもうあのグループさんの人乗っていいですよって言われたから、結構焦って乗った結果、紙袋のことが完全に忘れていたっていうことだと思うんですけど、
その瞬間カブトはどういう景色なんだろうね。
いや、ほんと情けないね
全然話してくれないじゃん、この展開になってから。
ほんと情けない。
だから他人の袋だと思ったということですよね、多分。
いや、てかまあ見てないんだろうね、その別に見てない、目にも入らない。まあその普段から俺がトートバッグを持たないようにしてる人間っていうのももちろん一個乗ってますよ。
あー、まあなるほどね、もうロックオンリュックだけにしてるから。
そうそうそう、能力が低い上に今回がめっちゃ特殊だったっていうのがあって、
はいはいはい、いやだ、シネマティックになっちゃってんだね、カメラがこう周りをぼやかしてね。あー、そう、
ここにだけピントあって、
おー、クソシネマティックだな
では、やばと思って、まあ、すぐ横にいた CA さんに、あのゲート出た本当のすぐのところにお土産を忘れたんで取りに行っていいですか、はいはい、って聞いたら、まあ、一回飛行機に入った人はもう出れないルールだと。
あ、意外と確かにやったことないな。そうか。
なので、今そのゲートのすぐそこにいた別のグラウンドスタッフに取ってきてもらうんで、なんか場所どこですかって聞かれて、
はいはい、
なんで場所としては、まあ、結構俺すごい明確な、さっき言った通りラッキーな席だったから、
はいはいはい、
今入ったゲートから最寄りの3メートルぐらいのところに男子トイレがあるんですけど、この男子トイレの半径2メートル以内の席に絶対忘れてますと伝えて。
おお、これ覚えてないこともありますから、これはいい席だね。
そうそう、なんかうやむやな言い方だとまずいからそれは伝えて、はいはい、でその続きがなんか、あ、わかりました、じゃあ他になんかどういう紙袋だったかとか覚えてますかとか言われたから、
うん、
それ正直覚えてない、紙袋なんてどんな模様だったか。
まあまあいっぱい買ったしね。
からまあでも聞かれちゃったから、一応紙の、まあ横幅が35センチで縦がまあこれぐらい20センチぐらいで、で白ベースだけど、まあワンチャン青かったかもしれませんみたいなことを伝えて、
はいはいはいはい、
で他にヒントありませんかって言われたから、他にと思ったけど、あ、コンセントがある席でしたとか追加情報を伝えてあげて、
はいはい、うん、
でまあ、ここまで伝えたら絶対大丈夫だろうと思って、
はいはい、
まあ、一応そんな緊張せずに5分ぐらい待ってたんですけど、
うん、
その5分後に、そのすいません見つかりませんでしたと言われて、でも絶対あるから、いや、じゃあ俺そのもっと そんなことになるんだったらもっと俺精密な指示出せてましたよとは思ったんだけど
そんなこと思うなよこんなタイミングで
けど、だからすいません、これ以降はもう普通になくしたものとして警察に届け出出すとか新千歳空港に連絡するとかを後でやっていただくという形になりますし、
あ、もう時間が来ちゃったんだね。
そうそうそう、もう飛行機が出る時間はもう本当にすぐ来ちゃうんでごめんなさいと言われて、
あ、
でめっちゃ悔しくて、
いや、そうだね、あんだけ買いましたよ、カブトが買われて
ね、自分の、まあそのさっきあの白いブラックサンダーが入ってますとかも一応伝えたのに、
ああ、そう、それも言った上でね、
一応中身もね伝えたんだけど見つからなくて、
せっかくカブトが買われたのにこのままじゃまた戻っちゃう、
そうと思って、で俺が今めっちゃ今この苦しい気持ちなんですけど
そうだろうね、
この苦しい気持ちって何が原因かというのを急いで考えて、
あ、まあやることもないからね、
やることもまあそうだね、もう本当にもうちょっとで、あのいわゆる飛行機のドアが閉まるんで機内モードにしてくださいとかっていうのももうすぐなるだろうという状態だけど、
あ、めっちゃ頭を、はいはい、
あ、そうだね、回転させて、 これ別にお菓子が食べれないことが嫌なんじゃなくて、
うん、
お金が2000円ぐらい損したことが嫌なんじゃなくて、
ほうほう、
これから多分1週間ぐらいその荷物についてその警察とか千歳、新千歳空港とやり取りしなきゃいけないことがめっちゃ辛いんだっていうことに気づいたんで。
ああ、なるほどね。もうこれ経験則ですね。
そう。もし今これを決着つけることができたんなら、俺は意外とそれはノーダメージなんだっていうことに気づいて。
うん。
で、ひらめいたのが、ちょうど、あの、X のタイムラインを俺はその日いっぱい見てて、
うん。
その札幌の公開収録に来てくれた方が、うん、ちょうど今新千歳空港にいることが分かってたんですよ。
はいはいはいはい、まあ、タイミング重なるか。
うん。だからその人に回収してプレゼントしようと思って。
ああなるほどね。まあ、行方さえ分かればね、こっちもすっきりするし。
し、その一応その熱々のかまぼことかも入っちゃってるから。
ああそうか、食ってないか。
その今日中に決着つけたい。
確かに。
その後日クール便でとかいうやり取りもしたくないから。
うん。
からもう急いで DM 開いて。
はいはい、
もう珍しいけどこっちから狙いつけて、すいません、今あなたのツイートを見て新千歳空港にいると思うんですが、僕はカブトです
、ごたばただな本当に、あなたの北海道旅。
いや本当で、その、まあさっき CA さんに伝えたような情報を言うんだけど、
うん、
結局さっきは俺が良くないところがあって、あの例えばコンセントがある席ですとかって言っちゃうと、
うん、
俺にとって本当に伝えたいのは男子トイレから半径2メートル以内ですが一番熱い情報なのに、
はいはいはい、
その情報が薄れちゃって、で多分コンセントの席って言われるとさ、あのカウンター席みたいな想像するじゃん、多分
するね、
から多分無意識にそっちを見ちゃったんだろうと思って、
はいはいはい、
だからもうものすごいタイピング速度で熱い情報、その、南蛮ゲートの3メートルぐらいの位置に男子トイレがあるんですけど、そっから半径2メートル以内の席にあって、
はいはいはい、
で紙袋があります、でこれも色に自信がないから色のこととかは触れない、
おうおう、
とかそのさっき失敗したことを生かして中にはじゃがりこの小袋のようなものが入っています、これじゃがりこって書きましたが、うん、じゃがりこじゃなかった気もします、とりあえずじゃがいもをモチーフとしたお菓子ですとか
ちょっとミスってる気すんな2度目の
まあまあ急ぎでね、そのいつ機内モードになるか分かんないからとか、かまぼこが入っているので、かまぼこが入ってたらその他の人と取り違いはないと思うんで安心して OK です。
あ、これは重大な、
あ、ただかまぼこといっても冷たいものではなくて揚げているタイプの生温かいかまぼこですとか、まあ、こういうその、
はいはいはい、
わ、誤解が絶対起きないように、
誤解って呼ばれるな、
そうそうそうっていうのを、まあ3分ぐらいかけて送って、
お
でなんかありがたいことにその人はすぐ既読をつけて分かりましたって来たところで、機内モードにせざるを得ない時間が来て、
はいはいはい、
まあ、あとはその人に託したという状態。
あら誰なんだろう。
でこの飛行機はあの空飛んでる時に Wi-Fi とか使えないタイプなんで、マジで1時間、うん、その情報が分かんない、祈るしかない、見つけててくれ、
はいはいはい、
で、まあ、空飛んでる間にその CA さんがやってきて、本当に JAL は素晴らしいサービスで、なんかポストカードみたいなのの裏に、うん、この度はお土産品がなくなってとても大変ですね、この電話番号にもしできなかったら電話したりしてくださいみたいな直筆のメッセージとかもいただいて、
優しい、
ね、でこれもさ、それもらった時に、
うん、
そのあ今知り合いに探してもらってるんでみたいなことを言った方がいいのかなとも思ったんだけど、
うん、
でもそれを言っちゃうとさ、その JAL のあなた方が見つけられなかったものを私の友達は見つけてくれますよって言ってるようにも感じるかなとか思って、
ちょっとセンシティブすぎそうですね
まあそうだ、いろんな人への感謝がでかすぎて、まあそういうのがあったりして、無事着陸してすぐ DM を確認したら無事見つけてくれてまして、
へえすごい、
誇らしいね本当に、うちの、うちおらを応援してくれている層は優秀で助かる
引き換え情けないね、あなたは、
いや俺ら情けないよ、
情けないね、あなた
マヨサンドとかも食べてくれて、
通りでこの1週間なんか仕事の進捗悪いと思ったら
情けないこんなうまくいかないとはね、
情けない1週間だったんだあなた
まあまあでも、まあ、その日の気持ちとしては、うん、よく回収してくれたと思って、その俺の心のわだかまりは1個取れて、
本当にこの1週間カブトが過ごさなきゃいけない時間なんぼか節約してくれたよ、
そうそう、電話とか警察行くみたいないらんくだりが発生してたかもしれないから、
うん、いや
まあなんとかハッピーで終わりました
ね、直接お礼言いたいね、
まあそうだね、そのうち、まあでもまあ形としてはこっちがプレゼントしてる形になるからね、
なんでそんなこと言うの、
まあお互いね、 お互いありがとうで。
すっきりしないですね。
よかった、ありがとうございました、助かりました。
そうだね、最近なんかカブトの方がおっちょこちょいなんだなと思うな。
そうだね、
うん、これ意外なことで、
はい、
俺は最近なんか脱線しないもん、人生が。
へえ。
なんか本当にミスしたら全部崩れるから、ミスしそうなことは何もできない。だから俺の方が逆にお土産とか何も買わなくなってきてる。
ああ、いやいや、なるほどね。そこにストレートになってくんだ。
ついて、コンセントなる席をいただいて、1時間半作業して、飛行機乗って、出て、
はいはいはい、
お土産買ってないわ。まあいいわ、帰ろう、みたいな感じで、
うん。
つまんない生活してる気すんな、最近俺。
いやー、よくないよ。ちょっとぐらいトラブんないと。ね、
いや本当にね、トラブるわけにいかないという気持ちがすごいですね。
まあそう、でも俺も久しぶりにはやったって感じですね、うん、人に迷惑をかけるミス。
いやなんか最近あなたトラブルマンダー多いですよ。
何あるっけ。
なんかある気する。まあ言ってみれば前回の札幌ツアーのも、まあ、言ってみればトラブルマンダー。
トラブルマンダーじゃないだろ。計画的な心理戦の話で。
普通に仕事しながら飯食えばいいのにちゃんと調べていく。まあ北海道旅行ですからね。
はいはいはい。
まあだから旅行したいな俺も。ちゃんとな
旅行いいですよ。
なんか5年間言ってる気する。俺5年間旅行できてない気がする。
へえ。まあでも俺結構、まあ何でも旅行っちゃ何でも旅行ですよっていうその精神でもある。その、はいはい、住宅街歩くのも俺旅行っすよと思いながら写真撮ったりして。
いいな。
なんか精神と肉体をどうにかするという感じです。
はいはい。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
R
エンディングです。
ふつおた、終身名誉ドサンコさん。
あら、ドサンコだ。北海道生まれのこと書いてドサンコですね。
ああ、そうです、
うん、
私は生まれも育ちも北海道で今も北海道で生活していますが、
うん、
トウモロコシ、イクラ、メロンが本当に苦手です。かけらが混入しているだけでも味や香りを感じてしまい食べられません。
あらららら。
特に味噌バターコーンラーメンはラーメンへの冒涜だと考えています。
そこまで言うかい。
お二人は1グラムも混入が許せない苦手な食材はありますか。
いや衝撃ですね。なんかそんなに癖のあるものたちでもないけど、トウモロコシ、イクラ、メロンって
ね。私この3つの共通感もないよね。その全部魚系が苦手なんだねとかって感じもしない。
そうだね。唯一推測できることとしてはちっちゃい頃食べさせられすぎたっていうことぐらい。
なるほどね。ありえるかもね。
うん、そうだよね。この味や香りを感じて食べられないっていうのはまさに嫌いな人の感じですよね、食べすぎて、うん、1グラムも混入が許せない。僕意外と最近好き嫌い少ないんだなと思いました。周りに好き嫌い多い人が多いから。
へえ、あ、なるほどね、うん、
まあネギ、しいけばネギですけど、
めっちゃ嫌いじゃん。
でも混入してても別に食える。
なんか、あ、まあまあまあ、
舌先で避けられる最近は。
何、あ、まあ、なる、味をあんま感じずに食べれるってことか。
あ、そうそう、噛まないように舌のロードで喉に直接ダイレクトに入れ込むこともできますし、うん、まあ、箸で避けたりもね、めっちゃ無意識にできる、パッパッパって。
やっとるやんけ。
まあね、でも入ってても大丈夫だな。
まあまあ、なるほどね。
そうですね。まあ一時期のあれだな、ソイ、あれなんだっけ、ソイスティックみたいな、大豆のなんか一本満足バーみたいなやつ。
ソイジョイ？
あ、ソイジョイだ。
はい、
あのソイジョイのバナナを UFO キャッチャーで取って食べた時には、うん、本当にもう食べたくなくなった。
へえ、
本当かけらも無理だね。
へえ、美味しいけどな。
美味しかったの、めちゃくちゃ。それを、
ね、食べ過ぎて、
めっちゃ食べたらもう大嫌いになった。ね、今もちゃんと残ってる。
まあ、あ、その取った時のやつ？
いや、その感覚、今も食べたくないかも。
はいはい、へえ。
うん、カブさんありますか？
僕も好き嫌いは全くないんですけど、混入を許せないで言うと、ニンニクとかは、 なんか後から気づいたりするじゃん。
あーまあそうだね、口の匂いで。
そうそうそう、そのめっちゃ入ってるやつは気づくけど、ちょっと入ってるやつは、うん、うわなんかこれめっちゃうまいじゃんと思って食べて、
はいはいはい、
5時間後ぐらいになんか口がニンニクの感じが残ってて、うわあれズル使ってたんだっていう
ズルではないですけど別
に、ね、ニンニクってうますぎるから俺ズルだと思ってる。うますぎる代わりに臭くなるっていう。
別に放禁されてないからね、法律で禁止。
いや法律で禁止、放禁って言わないよ。
放禁されてないからね、
されてないから。まあ私最近なんか特にそのニンニク入れてもいいですかって聞いてくれるお店とかあるから、
うん、
もうこっそり入れてると本当に放禁を破ってるような感じがして結構ドキッとしますね。
まあ確かにね、ラーメンとか聞いてくれるけど、まあ、そうとも限らんか。でも
そう、俺山岡屋の味噌ラーメン札幌で食べて、
うん、
これうますぎうますぎうますぎと思って食べたら、うん、なんか5時間後ぐらいに、あニンニク入ってたんじゃん、ずるじゃんと思って。
そんな時間かかんだ。
まあ、ちょっとかかったね。そのお腹いっぱいの感じかとも思った、うん、最初は。
ああなるほどね。
俺の心からの臭さが出てるのかなと思ったらニンニクの臭さだったことに気づいた
ああなるほど、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。続いてお前だレイさん。
はい、
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
こんばんは。
公開収録全国ツアー完走おめでとうございます。
完走っていうのね。
確かに走ってる感じするんだね、やっぱ。
まあでも一つなぎでね行ってるなら感想って感じですけど、結構休んでから次のとこ行ってるからあんま感想感ないですね、うん、
今年の公開収録が終わってすぐでなんなのですが、来年以降もやってほしいです。
やかましいわ。確かに終わってすぐでなんだな休ませてくれ、ちょっと
現実的でないことは100も承知ですが、何年かかってもいいから47都道府県もありきってほしいとも思います。
あ、まあ、これはちょっと思いますよ。
私の地元三重県にも来て観光もしてほしいです。
なるほど。
三重行くぐらいなら名古屋大阪の方がというのは分かっているのですが
いやいやいや、そんな言ってないです、そっちが言ってるだけですよ。
ご検討よろしくお願いします。
あーなるほどね、三重に来てほしいからそういう素晴らしいことを言ったのね。
はい、
三重は、行ったことない。
俺もないね。あれあるでしょ、伊勢神宮があるから行きたいんだけど。
あ行ったことあるわ俺、
伊勢神宮行った。
なんか御来光簡単の、はい、それをフェリーの上で見るっていうやつがあって、
めっちゃいいじゃん。
それの発着のどっちかだったな確か。
へえ、混みそう、人気そう。
マジででも記憶がない、フェリー上の記憶しかない
あ、乗ってる記憶と御来光の記憶あんまない。
いやそれはあるけど、そこまでどこどう行って、そっからどう立ち去ったのかが全く覚えてない。
じゃあそれがまあズバ抜けて印象的だったんだね、ご来光が。
だから俺は何県で感動を得たのかわからない
確かに海の上だしね。
海の上、あれ何県なんだろう。そっか、会場にも県境ってある。
まあなんかありそうじゃない。
あるよね絶対ね。
だってなんとか県漁業組合が管理しているエリアはあるわけだからさ、きっと。
そうだよね。でも小学校の地図帳とかに書かれてはなかったよね多分。
うん、ないね。
ちょっと誰か特定してさ、俺が何県で感動したか教えてほしい
無理だろう、ヒントが少ないから。
でもそのフェリーは一個だけなのよ絶対。その三重あたりでもう元旦にそのご来光を見るために出てるフェリーは一個しかないから。
いや、そんな楽しいやつ行ってたんだ、いいね。
そうだね、だから調べてくださいこれ依頼書出します今。
はい、出ました。
はい、なんだっけ、検討してくれってことか。
はい、
47都道府県ね。なんか1年では絶対無理だと思うんすけど、どうすか。
まあやるなら本当にあれです ね、ハイエースで車で回るのが一番手っ取り早いですね。
そうだね、まずは YouTube をいっぱい更新できる体制を作って。まあでも俺がかねてから言ってるキャンピングカープロジェクトですね、やっぱり。
はいはい、
もうキャンピングカーの中にがっつり編集所を作って、
うん、
2人分ぐらい必要ですね、もうちゃんと更新するなら。
はいはいはい、
うん、それで下りたい。確かに、あ、それやりたいな。
うん、
わあ、どっち先にしよう、沖縄と北海道。沖縄は無理か。沖縄って無理、
無理かも。だから駐車料金かかるわ鹿児島で。
ああ、現実的な話。
鹿児島から沖縄ってもしかして結局飛行機しかないのかな。
てかそもそも沖縄にある車って何
普通にあるって、フィットとかあるよ。
あるものを進化させすぎてるってこと。 永久に車はだって出たり入ったりできたでしょ。
いやできる、その船とかで輸送とかはできるから。
人は乗れないか、それに。
人はなかなか乗れない。あ、確かにフェリーとかなら行けるのかな、もしかして。ワンちゃん
なんかあんじゃないんすか、毎日はなくても。マジでわからんな。やっぱり義務教育の敗北だな。あの地図の書き方のせいで、鹿児島から沖縄までどんだけ離れてるか俺わかんねえ。
いや、超遠いはずです、とりあえず。
九州分ぐらい。
そんなには離れてない。
ああ、じゃあって感じするね。
うん、まあまあまあ、確かにフェリーなら行ける。
まあ沖縄からかな、わけわかんないけど、第一。
まあなんか季節に合わせたいですね。その、冬の札幌は避ける。夏の沖縄は避ける。
そんな半年かけて行くの？
まあでも2ヶ月ぐらいはかかるんじゃない？だって各場所で1個やるから、
そっか土日。
うわー、確かにそこはそうだね、ごめんなさいするしかないね。月火水木金もやりましょうになるね、その場合は。
待ってよ、でも沖縄どうで日鹿児島で、だから九州出るのに1ヶ月かかるのか、うん、
そうそうだね、そのペース。
わー、無理無理無理なんで、平日も込みで、まあほぼ毎日何日かに1回開くという感じかな。
はいはいはい。
で、東名阪はちょっと土日合わさせてもらって。で、もう正直、もうごめんなさい。めっちゃ楽にする。その喋りで終わり。
はいはい。
もうついてきてほしいな、もはや車で。なんか。
確かにね、その列をなしてね。
ああ、まあでも考えてはみたい。
まあ、まあまあまあ趣味ですね。その正直、収益は悪そうなんで。
キャンピングカーをさ、ステージにして、なんか公園とかでできそうじゃない？
まあできそう、できそう、それは
ね。ああいいじゃんいいじゃん。うわー、クラファンやるか、人生で初めての。
うわー、キャンピングカークラファン、
キャンピングカー47都道府県クラファン。
うわー、ちょっとやだかも俺。
あー、なんで？
なんか俺らの名に傷がつくかも。
あ、そうなの？
ちょっとキャンピングカー47都道府県クラファンだとちょっとやだか。
あ、そうなんだ。俺、クラファン史上一番いいなと思ったけど。
ああ、ほんと。
なんか、イベントをやりますよりも、まあ、47都道府県だから、本当にあなたのところに行くじゃん。
はいはい、まあそうだね。
なんか、クラファンしがいがありそう。
あ、まあ確かに、それはありそうだね。
まあ、これ整理しとくと、僕、クラファンアンチなんですよ、正直。
はい。
クラファン大嫌いなんで、本当はやりたくないです、ららら全く。だけど、まあ、これなら初めていいなと思った。
へえ。
そうそうそうそう、だっていっぱい取られるじゃない、クラファンって。
あ、手数料ね。
そうそうそうそう、だったらショピファイでね。
あ、まあまあ、いや、そうだね、全然そっちの方がまだそのお互い損しない。
確かに初のショピファイクラファンやるか。
確かに自社 EC サイトでの。
あ、いいね、令和のトラっぽい。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて、ありそうみさん。
ありそうみ、
先日 X のブロックしたアカウント数を見ると1600を超えていました。
へえ、すごい。
大半はスパムではあったのですが、お二人はどういった基準でブロックミュートを使っていますか？
すごい、大阪とつながりましたね。スパム、
スパム、
大阪名物スパム。
大阪、沖縄とかじゃない？
あ、間違えた、沖縄だ、間違えた、もう全部間違えた。
ああ、沖縄って言いたかったのね。
そったれです。
あ、俺がちょっとごめん、聞き間違って、高橋が合ってた気もする。俺が聞き間違ってたかも。
そんな慌てて言うことじゃないですよ、大丈夫ですよ。1600はすごいね。1日、まあ、気軽にできて10とかでしょ？
だからもう、本当に正規感でやってるんでしょうね、有沢美さんは。
いやいやいやいや、まあ、どうなんでしょうね。その、まあ、ブロックはでも僕もするんで。
はい。
まあ、結局なんでブロックするかっていうと、本当将来の自分のためなんですよ。
はいはい。
目の前にいるね、まあその悪口とか、まあスパムとかやってる人がもう一回来たらだるいじゃない。
はいはいはい。
っていうことで、今やっとけば未来の自分が助かってるはずなんで、だいぶ快適だと思う、今、ありそうみさんは。
ああね、それはそうそう、それは素晴らしいですね。世直しで。
これ、全くやってなかったら1600の脅威にさらされてるわけでしょ、今。
うん。
実績のある1600ですよ、しかも。
そうそうだね、なんか嫌だと思ったことがある人。
だから僕もブロックよくしてましたけど、最近はあんましてなくて、どっちかというとミュートですね。
ああ、はいはいはい。
なんかブロック普通に見れるようになっちゃったじゃん、相手から。
あれちょっとあまりにも意味がわからないね、正直。
そうだね、本当に透明すぎるよなと思って、壁が。
あれちょっと意味わかんないな。
まあだから X はそのもう自由を 自由を作り出しますということなんですよね。その
ああ、確かにね、そうだね。そういう思想で今設計してるっていう。
だからミュートでいいやって僕は思ったんで、だってブロックしても見れちゃう、うん、
なんか見れちゃう見られちゃうだっけ、なんかブロック本当に意味がないみたいな。
でもそのブロックしてる人のアカウントに行ったら、ブロックしてますけど見ますか、うん、って言われてポチッと押したら見れるんですよ。
ミュートと一緒だね、その説明。
そうだよね、多分そう、全く一緒だね。だったらミュートでいいじゃん。だからミュートの株が今上がってて、
確かに相手にバラしたいかバレたくないかというだけ。
そうだね。でバラして触発して相手が反撃できるのが今のブロックなんて。
そうだね、
うん。だ僕は最近はミュートするんですけど、本当になんかね、その創作活動をしてる人共感してくれたら嬉しいですけど、
はい、
まあ、これはこっちが悪いんですけど、本当に我々気まぐれなので、
はい、
なんかちょっと慣れたらやめちゃうんですよね、その今からやろうとしてることを。
はいはいはい。
そうだから、まあそれは自分で自分の機嫌を取らなきゃいけないんで、うん、ミュートはよくするんですけど、なんか最近の X の仕様で結構投稿ごとにね、届く界隈が変わってきてるなと思って、はい、この前挙げた逆婚約がね、なんかちょっとそのなんだろうな、あの僕が昔見たようなアンチの人ばっかりがいる界隈に届いちゃって、
はいはい、そういう沼に
入っちゃって、すごいなんか久しぶりにね、うん、いっぱい嫌なこと言われたんですよ。
はい、つまんねみたいなこと。
そうそうそう、まあそんなつまんないって思う人はいるでしょうと思って、ミュートってしたら、ちゃんと僕のリプライ欄には現れないんですよ、僕から目線ではね。
あ、はいはい、へえ、
あら快適と思って、
うん、もう
お掃除だねと思って、本当に
すごいえぐい松井和代いた。
そうそうそう、松井棒をシュッシュッシュッと
シュッシュでミュートしてるんだ。
やってミュートしてるんで、いやミュートはいいですよ。ブロックじゃなくてミュートにしたら、有総美さんもそろそろ。
ああ、まあ確かになんかね、反撃されにくいのかもね、
う
ん、
そうだね。あなた使わない？
俺使わんねえ、ちょっとブロックやミュート、わかんない、もうちょっと俺が売れたら自衛のために使うのかもしれないけど。
なんか言われたことないの？全くゼロ、微塵。
いや、まあある程度、まあ微塵ぐらいはあるけど、
はあはあ、
まあ結構思想として、まあそれは受け入れてとって思ってるから。
まあまあそうね、俺も最初はそうだったわ
ね。けどまあ数が増えたら、まあ苦しくなるのかもしれない。
そうね、なんか苦しくというより、本当に残り人生60年の中で10秒も損したくないんですよね、この人たちの。
はいはい、
せいでっていうのも違うな、この人たちのが存在していることでっていうね。
うん、
うん、だからミュートですね。
はい、
ミュートして俺の目の前から殺すということですね。
確かに俺は結構その、うん、それで受けた傷で何かエキスが出ないかみたいなことを今はまあやってる。
ああ、はは、なるほどね。
けど分かんない、これで倒れちゃう可能性もあるという感じです
ね。いや、そうね、その人たちがいるうちは、その人は絶対ひっくり返らないからね。
まあ多分ね、それは確かに、
うん、そうね。だから、ミュート万歳
ということみたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふとたは以上です。
あばらや204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。さらに単独ライブのチケットが発売となりました。11月29日は本編の単独ライブ、そして11月30日、これあんまり表立って情報出してないから言いますけど、9時45分開場、10時開演という朝活ライブになっておりまして。
いいね。
いや本当に早いんですよ、これ。早さが自慢なんですけど、
受付の方にもゾッとされたもんね、メディアテイクの
はいはいはいはい、
じゃあ準備を30分ということでって言われたからな
実際それでやらざるを得ないから頑張るんですけど、はい、まあそこでは、まあちょっとまだ内容変動する可能性ありますけど、去年同様、前日の夜に急いで編集したものを、観覧しながら、まあなんか企画もあったりするのかもしらんけども、まあまあまあ反省会という名目はありますという。うん、この二つが売り出されまして、ちょっと実感ですけど、僕もその告知の時に言ったんですよ。今年は、売り切れるかもしれんっていう、なんか神様のお告げがありましたみたいなね、
は
い、
うんうんうん、
言ったんですけど、初動がありがたいことにもう去年の倍ぐらい、
はい、
びっくり
ね、嬉しいことに。
相当去年の金曜痛手だったんかもしらん。
まあ確かに年末過ぎたんですよね、去年が。
ほんと、見えん見えんってみんな言ってたのかもね、その、と見通しが見えん見えん、その日はって。
いや、そうかもね。
うん。ということで、まあ、事前にね、もう、これの2ヶ月前ぐらいに言ってたのももしかしたらよかったかもしれないってことで、
うん、
悩んでる方はちょっとお早めに。これはその逆に、早い人順で入って自由席なんで、
はい。
意外とここまで売れると、早く買ってる人の、なんというか、席選ぶのはもちろん余裕だけど、後半はちゃんとちょっと絞られてきちゃうからね、座れる場所が、うん、早い方がいいと思います。
確かに人と人の間にちょっとすいませんと言って座ることになりますよ
なりますよということでお願いします、はい。あとはそんな感じ、
11月29日と30日今言った2日と同じ日に仙台の食品サンプル雑貨のカナペーさんという人がいて、
はいはい、
その人がその食品サンプル雑貨の個展をするんですけど、それにカブトくんが写真の人ということでコラボするというのも eBeans というところでやってます。
売れましたね。
うん、そうだね
慣れてないようですね。売れましたねって言われるの、
作品でね戦うということで
盛り上がらなかったな。本当に売れてるんだ
うん、売れたね。
はいはい、まあ一旦そのぐらいなのか、そのイベントに関しては。
まあ今これぐらい、まあもうちょっと続報が出そうだが、まあそのうち出ますって感じで、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、僕もこの2日間に関して続報がそのうち出ますので出ますが、かなりねちょっと今ここら辺話し合ってまして、すごい2日間になるような気がするので
なんかいろいろ
2日間楽しんでほしい。
そのずんださんとかも、そのね、僕らの仲良しのずんださんもライブやったりとか、
そう出てる情報でいうとずんださんの戦略会議もありますよね。
はい
はいはいはい、
あとあばら屋でいうと道案内、えぐい道案内映像を作ったでおなじみの正義正義さんのライブも重
なっていると。あばら屋で言うとなのかこれ。
え、まあまあ一応あばら屋でねその話題に出したことがあるから
あ、まあまあそうね、そうね、その話題になって、まあ我々が触れたことで話題になってしまったのか、申し訳ないことにそうですね、まあそんぐらいですかね。まあ暑い2日間でございますので、ぜひ来る方はせっかくなら2日間来てみてください。あとメンバーシップではね、しれっと確定してないイベントの告知などしてますので、
へファイア高橋チャンネルメンバーシップだ
そうそうそうそう、今のところそれぐらいしか上見ないですけど、メンバーシップそう申し訳ない、配信とかまで来てなくてそのこの前マイクラの配信がちょっとおかしくなっちゃったんで、
はいはい、
それのテスト配信とかねたまにしたりしてるんですけど。
ああなるほどね、
うん、以上です以上です、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここからしばらく平穏なポッドキャスト生活に戻ります。
ああ確かにそうですね、
うん。